藤原直哉と長谷川隆の千夜一夜物語。この番組は藤原直哉と長谷川隆のざっくばらんなお話をお届けいたします。8月7日月曜日です。皆様こんにちは。長谷川隆です。こちらもあの久しぶりになりますけども、
はい、
第3回目の千夜一夜物語、
はい。
今日のテーマは、
はい、
韓国に行ってきました、
はい、
ということ で、
そうです、ね、
お送りしたいと思います、
はい、
藤原さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
先月ですか、
はい、
なんかいきなりスケジュール表を見たら、韓国旅行とかって書いてある
そうそう、
ちょっとびっくりして なんで思い立って韓国に行こうと思ったのかなと。
いやーまあいろいろね、はい、こう変化した時に、はい、今日本にとって一番なんかその重要なポイント、
はい、
こうクリティカルって言うんでしょうかね、こうどっち転んでも大変なポイントが多分韓国なんですね。
中国とかじゃなくて韓国なんです
か。中国動けば韓国動くでしょ、
はい、
韓国どうするかで決まるんですよ。韓国どうなるかが最後の結論になるから、まあ3日間で5万7千歩歩いてあちこち歩いてきました疲れました
どこ行ってきたんですか。
まあ基本的にはソウルの近郊なんですね、
はい、
今回は2泊だからあんまり時間がないので遠出はできないんで、でいくつか外行ったところであれも行きましたよ、うん、鉄道博物館も
得意なところです
鉄道博物館ってあって、
はい、
あそこにあら戦前のね、
はい、
日本植民地時代に使ってた客車の生き残りもあるし、
あ
とはなんかまあ日本製の大統領専用機動車もあるしね、
はい、
あとまあいろいろまあ面白い鉄道みたいなのも置いてあってね、
はいはい、
まあ、そこも行ってきましたよ、
はい、
な
んかこう見てて、
うん、
韓国人の雰囲気っていうのは、うん、昔行ったことあるんですか。
もう30年前から行ってますよ。何度も行ってます。
何度も行ってます、
ね、何度も行ってます。
なんか変わってきてるところってありましたか。
うん、なんか日本と同じで、
はい、
だんだん溶けてきてんじゃない。国が
溶けてる
昔ね韓国の人ってもっと気合い入ってただろうな。
あ、
結構精悍でね、顔つきも体つきも精悍でね、
はい、
こうなんかキビキビとね、
うん、
気合入ってた感じしますよ、
うん、
日本は昔そうだったんでしょうけども、
うん、
もうデレーデレーデレーデレーしてんじゃないそれは別に高齢化が進んでるからじゃなくて、若い人たちもそれから中年の人たちも、
はい、
こうすごくこうなんか退屈そうに、いやいやそうに、不機嫌そうに街歩いてるんでしょ。デレデレデレデレで、ああいうのが一段と進んだね、
うん。
それからやっぱり国防とか言ったら、
はい、
それやっぱ難しいわね。
難しい、
うん、だって北が本気で攻めてきたらさ、
はい、
それは守りようないですよ。そりゃどうしてんのかと思ったね。その、うん、要するにここで、
はい、
本当にこうまあ戦う気があるのか、
はい、
そうなのかというこの気迫だよね、
はい、
戦う気ないでしょ。そりゃ戦うのは軍の仕事ぐらいみんな思ってるんでしょ、
うん、
だから、
まあ、うん、徴兵制ありますからね自分だって。
でもあれも今21ヶ月か、
うん、
で行って帰ってからいいわけですよあと予備役でしょ、
うん、
だからそらって別に徴兵制で行ってね、よほど運が悪くない限り、
はい、
ちゃんと五体満足に帰ってきますからね、うん、うん、それ以上のもんじゃないですよね、
うん、
だから北朝鮮って今でもなんか軍国体制の国ですよね、
はい、
あの要するに陸軍ですよね、北朝鮮のものすごい迫力じゃないですか、
うん、
いやだから朝鮮半島は戦争なら最後陸戦ですからねあれ、
はい、
そりゃあんなの北からどんどんやってきちゃったらさ、いやどういうつもりだかと思ってたんです韓国、
うん、
いやなんか溶けちゃってんね、あれ戦えないね
ああ
戦ったら絶対負けるから、
うん、
まあ戦わずに決着をつけるしかないですよね、
うん、
それは今回よく分かりましたよ、
うん、
それはもちろんいいことですよ。戦ったらやないことになりますから、朝鮮戦争なんてどれですからね、前の戦争なんてのは
外交でなんとかなるならその方が、
うん、で、まあ、やっぱり前の大統領が追放された後でしたからね、
はい、
あの時はまあ大騒ぎで、だから戦争へとするんだ極右がいなくなったわけですね、
うん、
でもう一つはやっぱりこうなんつうのかな、あの日本と同じね、
はい、
コンビニがたくさんできるでしょ
う、うん、
がファーストフードみたいなたくさんできるから、
うん、
味が落ちたね味が落ちた、
あの焼肉とか
キムチとか。あれも、うん、それはうんと高いのは別だよ、はい、うんと高いのは別なんだけど、普通食べるものの野菜やスープや肉の味が落ちたら、東京とそっくり。
東京はでも美味しいって前から言ってませんでしたっけ、日本の中でもいいのが集まってくるからって。
最近まずくなってきてる。
あ、そうなんです。
最近地方の方が美味しい。
あ、そうなんですか。
うん、東京は狭くてどんどんまずくなってるね。安くしちゃったせいなのかな、こうやっぱりほらインスタント風なんだよ全部。うん、もっとさ、なんか美味しいものを上手に作って食べてた感じがするよ、昔の韓国の人たちも。なんかだんだんね、こう味覚音痴が増えてきたんじゃない。日本もそうだけど向こうも味覚音痴増えてきて、これであんた美味しいのって、美味しいって言うのって感じのものが増えたね。
そうですか。
うん、だからまあやっぱりこうなんつうの、インターネットが流行っちゃってさ、
はい、
でデジタル化して、
はい、
あそこも20年前の IMF 危機で国がぶっ壊れちゃったでしょ、
うん、
なんかろくなことないんじゃないどうもそんな感じがしたね。
あの、うん、新しい大統領になって、うん、なんか変わったんですかね。
いや、それはもうどんどん変わってますよね、うん、北と和解でいくと、はい、でも韓国の大統領が想像してる以上のペースで北が今動き始めたんですよ、
うん、
下手すら取り残されるということなんでしょ、韓国。だから今大統領ちょっと焦り始めましたよね、
うん、
でやっぱりなんつうのかな、うん、南北行き別れの人多いですから韓国は。
ああ、
だから北朝鮮は敵っていう話にならないですよ、
うん、
親族行き別れで、今でもだからその季節季節にはね、北に親戚いる人たちは、北にそのお墓ある人たちは南北の境界線の近くまで行ってお供え物持ってて、みんなであれお参りしてますからね、北に向かってね、
うん、
民族のこの情って強いでしょ、韓国の人たち、うん、だからあれ見れば北は敵だとは言えませんわ、そら仲間だから、
うん、
同族だから、
うん、
ね、親族だから。
そうですよね。
だからそういう前提で南北のこと考えなきゃいけないんだね、あれ、
うん、
だから戦争やいろいろ手こ入れしてやったってさ、
はい、
あ、そんなもんじゃ済まないですよ、民族分断ってのはそういう世界じゃないからね、うん、だからなおさら大変なんだけど、まあなんかちょっと中国が変化し始めると、はい、し始めましたからね、
はい、
中国からいつも横やりてきたんで、こっから先は動くかもしれませんね、
うんうん、なんかちょっと、
うん、
あの難しい話になっちゃいましたけど、
あ
千夜一夜なのに、
あ、まあ韓国もね、そういう意味で言うとなんつうのかな、まあ日本のある種のふるさとの部分の一つですよね、
はい、
韓国から人たちもたくさんいるわけで ね、
そうですね、
コウクリなんかもそうでしょう、うん、まあその古都なんかも残ってますよ、はい、韓国行くとね、まあそれは昔と変わらずその穏やかな雰囲気ですよ、
うん、
まあ日本っていう国もね、
はい、
そういう意味で言うとまあ一つのこう日本民族ってやってるわけだけども、
はい、
その前がいろいろあるわけね、
うん、
一つになる前が、
うん、
でも同時に外国から人たちも結局やっぱりこの日本をどうしようということで、
うん、
このまあ日本をより良くしようってことでみんなまとまっていくんですよね、
うん、
アメリカとよく似てますよね、うん、いろんな国から移民がやってきてアメリカを良くしようってことでまとまってるのはアメリカでしょ、
はい、
ああいうところ日本も結構ありますよね、
うん、
で、まあ、今後まあちょっと右翼政権双方あって日本も向こうもね、
はい、
その後ろにヨーロッパやアメリカの変な戦争がくっついてさ、中国の戦争がくっついて、うん、ずいぶんやられちゃったけども、
はい、
まあここから先はどうやってそれを回復し、
はい、
一つにしていくかですな、うん、まあ政治家が表の話するだけじゃ物事解決しないからね、
はい、
まあなんかいろいろやんなきゃいけないんだろうけども、まあ差し当たって北朝鮮あれだけ動き始めたし、
うん、
まあちょっと日本もそれこそこれ91年のソビエト崩壊の時と同じぐらいのペースで物事進む可能性ありますから、
うん、
よくこれは落ちないといけないね。でもなんか政府は大丈夫なのかな韓国も日本も見てるとなんかあれよあれよという感じになってるように見えますけどね、
うん
うん、
まあ、動きは早いですけどね、
うん、
あんまりそういう意味で言うと現地を見る時間もないですよね。海外行ったのも久しぶりじゃなかったですか。
そうですね、10年ぶりぐらいかな、
はい、
まあ、とにかく国内あちこち行くの忙しくて、はい、外行けないよね、
はい、
今回やっと2泊でしょ、
はい、
まあなんかそれもまあもう少しこれから行きたいと思ってるんですけどね、
うん、次どこに行きたいんですか。
うん、 どこでもいいけど台湾行こうかね。
台湾、うん、台湾は料理美味しいって言いますよね。
うん、料理美味しいね、うん、まあ美味しかったよね、
うん、昔は
10年ぐらいは行ったかな、うん、美味しかった。まあ今どうかしら、まあ、美味しいでしょうかね。アメリカとかもね、シアトルなんかも行きたいですけども。
シアトル行きたいですね。まあ
でも忙しいでしょ、もう1週間ぐらい開けないとさ。
そうですね、
行けないかな、はい、まあでもなんていうか世界中どこ行っても、
はい、
うん、本当に景気いいとこないね。いろんな意味でこうみんな問題が吹き出しちゃってさ、
はい、
どうしようかどうしようかって言ってるところで、はい、そういう時ってなんかあんまり華やかさがないんでね、
うん、
そこ行ってもね、
はい、
だからまあ国内の方がまだそういう意味で面白い部分は結構あるんじゃないですかね、
うん、
だんだんこう世界がこうライフスタイルがよく似てくるようになると、
はい、
つまんなくなりますね。
あ、
中国の観光もそうだけど、うん、中国行って観光、観光ってね、
うん、
それこそ周恩来毛沢東の時代は、
はい、
その彼らが作った共産党が作った偉大な建物を見学しに行くんだよね、
うん、
でそれ以外に、まあ、例えばその兵馬俑とか見るけども、
はい、
共産主義が作った偉大な建造物、うん、偉大な業績を見るのは観光なんだよ、
うん、
でも今中国行ってこないよ。毛沢東周恩来に壊されなかった、ね、彼らが壊すことができなかった、
はい、
壊し損なった古い遺跡が観光地でしょ、
は
い、みんなそうなんだよ。どこ行った、例えばソウル行ったってさ、
はい、
昔のその王様の宮殿とかね、
はい、
装廟とかさ、
うん、
そら近代化以前のものでしょ、
うん、
なんかね大きな高層ビル見てはあすごいなんていないでしょ、
はい、
それだけ今世界はライフスタイル一つになっちゃったのよ、
うん、
そうするとまあ面白いものはそれ以前のものだからね、
うん、
例えばよくよく探していかなきゃダメだしさ、
うん、
そういう意味で言うと海外旅行も面白くないよね。
もう観光地巡るだけじゃなくて、
うん、
こう、
うん、
現地の人となんか付き合えると面白いものが増えてくるかもしれない、
ね、うん、もちろんそうですけどね、あのライフスタイルがだんだんこう似通ってきてるから、
はい、
問題意識もあまり変わらないんだよね。
あ、
子供の教育のさ、
うん、
問題もそうだしね、
はい、
医療の問題もそうだしね、
はい、
あと政治の右傾化の問題もそうだしね、
はい、
こうだんだんねこう同じ話になっていくんだね、
うん、
全然違うと、
うん、
なんかあこのようにこんな人もいるのかっていうのはどんどん少なくなった感じがしますよ。
なるほど。
私最初海外行ったそれこそ何十年前と30年以上前だね、
はい、
から比べればはるかに少なくなっていて、
うん、
まあそれをいいことという悪いことを取るかって、まあ、それはちょっと分かりませんけども、
はい、
まあ世界は一つで一つだな、
うん、
だから逆に言うとこう個性を生かすっていうのは、
はい、
いやだからね高いビルをより高くする競争やってもダメだし、
うん、
さあこれはだからやっぱり歴史とか民族性とかね、
うん、
風土に根ざしたものでいかなきゃいけないから、
うん、
やっぱりそこに向けていくために平和でなきゃダメだから、
はい、
まあ、世界忙しいですよこれ、
うん、
韓国もさ、
うん、
あれ英語でコリアって言うでしょ、
はい、
コリアって語源は高麗だからね、古領だから、
うん、
北朝鮮のことじゃないさ、
うん、
あれだけ名前にうるさい韓国の人たちがさ、
うん、
英語の国名はさ北朝鮮の名前使ってんだよ、
うん、
けしからんって言わないでしょあれ、
うん、
ね、
そうですね、
古領古領ってさ、だから不思議よ、うん、やっぱりだからいずれ一つになるんだろ、
うん、
ね、
はい、
うん、そういうことだと思うんですねあれ、
はい、まあ、最近あのヒアリの問題とかが出てきてるみたいに、
うん、
ああいうのも世界がこう一つになってる、
そうよ、
証拠ですよね、病原因とか、
そう、
はい、
だ改めて一つになる中でもう一回だから進化しなきゃいけないんだ我々もね、
うん、
隔絶された中で独自性を生きてる世界から、
はい、
一つになった世界の中で個性を生かせる、個性を引き立たせる形に、
うん、
より進化しなきゃいけないってことだな、
うん、
これはまあそれしないとね、お金で全部計算してさ、
はい、
世界の中でしかありえないから、だから何にも面白くなくなっちゃうから、
はい、
オープンな中でより個性を引き出すって言うんだから、
うん、
まあ歴史とか目に見えない力とか、
うん、
なんかそういうものね、中から出てくるエネルギーを使わないといけないんだね、
うん、
だ今までのようにお金とか高さとか大きさとかそういう外見で競う時代じゃもうないんだな、
うん、
だからリーダーシップの形も国の運営のリーダーシップもすっかり変えなきゃいけないね、
うん、
言ってみれば軍国国から平和国家、文化国家へということですね、
うん、
それが世界のこれからの大きな課題でしょうね、
うん、はい、
はい、
分かりました、
はい、
まあ 中身が
今日難しい話だったね。
そうですね、
韓国の話というか、ね、それ自体が難しい話になる、
うん、ちょっと難しかったですかね、はい、今度はもっとザックバラに、はいはい、行きたいと思いますので、はい、ではそろそろお時間ですので、千夜一夜物語、今日はこの辺で、はい、藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました。